主はこう言われます。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。一人の男性が自分のプロフィールから出身戸名を消したと言っていました。その理由は、その出身校のある卒業生の一人が反社会的な事件を起こしてしまったんです。それで同じ学校を卒業したということで同類とみなされるようなことがあってはならないと思ってプロフィールから出身校名を消したということのようでした。まあ、確かにこのような偏見を持ってしまう人は決して少なくはありません。同じ人間、同一人物ではないんですけれども、ある共通項から同類とみなされてしまう。同じ学校を出たとか、同じ会社で働いているとか、そのような人たちが何か反社会的な問題を起こしたならば、全く関係のない人であったとしても、同じ学校を出た、同じ会社で働いているという理由だけで印象が悪くなってしまうということはあるように思うんですよね。国レベルで見れば、例えばアラブ人というだけでテロを起こす過激なイスラム原理主義者だというふうに見られることが多かったり、また今子どもたちにも話したように、日本人ということで、過去のいろいろな歴史の中で、悲しい寂しい思いをさせられることも少なくありません。日本中を震撼させた連続幼女誘拐殺人事件で死刑が執行された、宮崎勉という死刑囚のことを覚えていますでしょうか。彼は最後まで自分の犯した罪の重さが理解できないまま死刑が執行されていったようです。ところで、その裏で彼の家族がまるでこの宮崎勉と同類であるかのような扱いを受け、本当に苦しんでいたという事実はほとんど知らされていません。宮崎勉の家族には、両親のほかに姉妹が2人、兄弟が2人いて、事件後、お前たちも死ねとか殺してやるという旨の嫌がらせの手紙を大量に受け取ることになります。事件から4年後、父親は自宅を売ってその代金を被害者の遺族に支払う段取りをつけると、多摩川に架かる橋から飛び降りて自殺をします。長女は仕事を辞め、次女は結婚予定であったのですけれども自ら婚約を破棄します。兄弟も2人とも会社を辞めます。そればかりでなく、父親の弟も会社の役職をすべて辞め、次の弟には2人娘がいますけれども、やはり仕事を辞めざるを得ませんでした。また弟の妻は旧姓に戻るために離婚したといいます。母親の方にも兄がいまして、その2人の息子も仕事を辞めざるを得なくなりました。このように家族親族までがまるで宮崎勉と同類のようにみなされて、犯罪人の一人のように数えられて、精神的にも肉体的にも追い込まれていったのです。ある新聞記者がこう言ってました。この事件を通して、加害者の家族は罪を犯した加害者以上の苦痛に苛まれるということを知ったということを言っていました。さて、旧約聖書のイザヤ書の中にイエス・キリストのことが予言された箇所があります。その中に、彼は罪人の一人に数えられたという言葉が出てきます。 この短いたった一言の言葉に、私は強い衝撃を覚えるのです。罪のない方が罪人と同じように数えられ、罪人と同類とみなされたのです。しかもそれは自ら進んでのことでした。もう一度イザヤ書53章11節12節の御言葉を読んでみたいと思います。新共同訳聖書でお読みいたしますが、新共同訳聖書では1150ページ、口語訳聖書では1022ページになっております。新共同訳聖書1150ページ、イザヤ書53章11-12の御言葉です。お読みいたします。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼は自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。まあ、ここで彼と出てくるのがイエス・キリストを預言しているわけです。イエス様がお生まれになるはるか昔に、すでにイエス・キリストがどのような生涯を歩まれるのか、預言者の口ぶりを通して預言され、それが聖書に記録されているわけです。イエス・キリストは自ら進んで私たち人間の罪を背負い、そして罪人の一人に数えられていったと書かれてあります。清く聖なるお方が汚れた罪人と呼ばれたのです。完全なる方が不完全なものと同じようにみなされたのです。愛と憐れみの方があざけりの目で見られ、罵られ、唾を吐きかけられたのです。それは、罪人の一人に数えられ、罪人と同類とみなされたからです。あざけりの目が向けられて、当然の対象とみなされ、罵り、唾を吐きかけられて、当然の存在と見下され、そして、ついには、このような汚れた罪人は、この世に生きる価値がないと、いや生きてもらっていては迷惑だ、害があると社会から抹殺されていったのです。罪人の一人に数えられた、この短いたった一言の言葉が持つ意味を私たちは真剣に見つめて理解しなければなりません。犯罪人の家族は愚か、犯罪者と同じ学校や会社、あるいは同じ民族というだけで、まるで同じ犯罪者であるかのような白い目を向けられることがあるこのような世の中にあって、イエス・キリストは自ら進んで私たちと同じ罪人の一人と数えられ、そして殺されていったのです。なぜキリストはそのような道を自ら歩まれたのか、そもそも罪人の一人と数えられたとは何を意味しているのか、まあ、今朝はそのことをもう少し深く探ってみたいと思っております。まあ、罪人の一人と数えられたとは、文字通り罪を犯した人間としてまあ見なされたということです。無罪であったとしても裁判で刑が確定すれば、犯罪を犯した者と同じように扱われ、刑が執行されていきます。冤罪は、不完全な人間が人間を裁かざるを得ない社会において起こりうる悲劇の一つです。しかし、キリストの場合は、冤罪とは違い、自ら進んで罪人となられたのです。無罪を主張する機会はありました。しかしその機会を用いようとはせず、自ら進んで有罪判決を受け入れていったのです。その時キリストは こう言われたと聖書に記録されています。言っておくが、その人は罪人、犯罪人の一人に数えられたと書かれてあることは、私の身に必ず実現する、私にかかることは実現するからである。なんとイエス・キリストはイザヤ書53章で読んだあの予言の言葉は、私を予言したのである、そのことをちゃんと理解し、そしてここでそれは必ず実現するのだというふうに語っていかれたわけです。犯罪者の家族ということで同じ犯罪者であるかのように見られることがあっても、さすがに同じ刑罰を受けることはありません。しかしキリストが犯罪者の一人として数えられるとは、同じ刑罰を受けるということを意味していました。つまりイエス・キリストは文字通り犯罪者として見られ、扱われるだけでなく犯罪者として処刑されていったのです。これは本当に私たちの理解を超えた驚くべき神の行為なのでした。なぜキリストは自ら罪人の一人、犯罪者の一人に数えられていったのか。イザヤ書53章11節に次のように書かれてあります。イザヤ書53章11節、彼は彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。その後ですけれども、私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負ったって書いてあります。多くの人が、つまり私たちのことなんですけれども、私たちが正しいものとされるために私たちの罪を自ら背負われましたって書いてあるわけです。つまり罪深い私たちが正しいものとされて、罪許されて救われるために、私たちの罪を背負い、私たちの身代わりとなって犠牲となって行かれたのです。イザヤ書はさらに、多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった、この人だったのだと、この人こそが私たちの犠牲となられた神の御子だったのだと、驚きとともにこの人、すなわちイエス・キリストに目を向けるようにと促してきます。ところで、この犠牲、身代わりということに関して、気になる記事を見つけました。ことの発端は、ある大手通信販売のカタログの表紙に、原発についての意見が掲載されていたんです。これは福島のあの原発事故が起きた後、原発を再開するのかどうするのかっていう議論がこう日本中で巻き起こっていた最中に、その通信販売のカタログの社長さんがそうしたんでしょうかね、もう表紙にこの意見を掲載したわけです。その、全部を読むことはできませんけれども、ポイントを読むとこういうふうなことが書いてありました。廃止論、原子力発電所を廃止する廃止論であろうと、また再開する再開論であろうと、原発を語るときは心を福島において語る習慣を身につけよう。福島で作られた原発電力は東京で消費されたから。つまるところ、福島の子どもたちは東京の子どもたちの身代わりになったのだ。福島の親たちは東京の親たちの身代わりになったのだ。福島の子どもたちを棚に上げて原発を語ることはなんと恥ずかしいことか、というような言葉を、カタログの表紙に掲載したんです。で、この言葉を読んだときに、ある一人の男性が、言いたいことはわかるけど納得がいかない って言って自分の意見を、まあ、インターネット上で公開しました。でそこを読むとこういうことでした。これまで原発に無関心だった大人たちの私たちの責任は本当に重いと。しかし福島の子どもたちは東京の子どもたちの身代わりになったという言葉は、東京で子育てしている自分には到底受け入れることができない。福島の子どもが東京の子どもの身代わりとなる。それはまるで私の子どもが福島の子どもを犠牲にして生きているのだと言われているのと同じである。福島の子どもではなく、じゃあ東京の子どもが被爆するのが当然だと言いたいのかと。少なくとも東京の親である私はそう受け取った。どこに住んでいようと、どんな理由があろうと、被爆していい子どもなど一人もいない。身代わりになっていい子どもは一人もいないし、誰かを身代わりにするという罪を子どもに着せる、そのようなことは許されないのではないか。というご意見でした。さて、皆さんはこの通信販売会社の言葉と、それを読んだこの一人の男性の言葉と、どのように感じるでしょうか。何かどちらも正しいような気がしますけれども、福島の子どもたちが東京の子どもたちの犠牲になった、まあ、そのようなことを言われれば、東京で生活している人の心は穏やかではないでしょう。いたたまれない気持ちになることでしょう。ただ誰も望んだわけではなくとも、しかし結果的に福島の子どもたちが犠牲になってしまったというのは紛れもない事実なのです。福島の人たちは原発のリスクを抱えて生きてきて、それが現実となった。しかし東京の人たちはリスクのないところで生活をし、その恩恵だけを受けてきた。通信販売会社は原発の恩恵をずっと受けてきた東京の人たちに向かって、お前たちのせいだと責めているのではなくて、犠牲になっている福島の人たちのことを忘れるなと言っているのです。でもそれでも自分たちの犠牲となっている、自分たちの身代わりとなっているなどと言われると、やはり心は穏やかではいられなくなってしまうのも無理はありません。自分たちが被爆すべきだったとだったのかというのかと反発したくなるのもわかります。しかし誰かが犠牲になるとは、まさにそういうことではないでしょうか。誰かが犠牲になるというのは、それを誰かが望んだわけでもなくても、その犠牲の恩恵を誰かが受けているということはたくさんあるんです。自分のせいで誰かが苦しんでいる、自分のせいで誰かが悲しんでいる、ましてや自分のせいで誰かが命を落としたということになると、本当にどうしてよいかわからなくなるぐらいに苦しいことです。しかしその結果として今生かされているのだと冷静になって考えていくことができるならば、きっと今生きているということの見方や考え方が変わってくるのかもしれません。その時初めてその犠牲には大きな意味が生まれるのではないかというふうに思うわけです。さて、私が話したいのはイエス・キリストのことです。キリストは私たちの罪を背負い、自ら犠牲となられました。だからといって、お前たちのせいだとは一言も責めるわけではありません。しかし、イエス・キリストのこの犠牲が真に意味を持つためには、この私たちのために支払われた尊い犠牲から目を背けてはならないのです。キリストの犠牲は、すべての人のためであり、すべての人を救うためでした。この十字架で捧げられた神の御子の尊い命は、はるか昔から すでに決められていたことでした。この犠牲の中に神の人類に対する愛が輝いています。その愛に触れたとき、すべての人の人生が全く作り変えられてしまうのです。このことをしっかりと受け止めたいと思います。またイエス・キリストが罪人の一人に数えられたとは、私たちと同じになってくださったということでもあります。清らかで罪が全くない完全なるお方が罪人の一人、つまり私たちと同じようになってくださった。これは神様であられる方が単に人となられたということ以上の意味を持っているのではないかと思います。キリストはきらびやかな王宮ではなくて汚い馬小屋でお生まれになりました。私たちから遠く離れた近寄りがたい存在としてこの世に来られたのではなくて、誰でもすぐにそばに行けるように罪深い私たちと同じようになって生まれてくださったのです。それは私たちと魂が触れるほど深く近くで交わってくださるためです。心から私たちを理解してくださるためです。そして私たちの代表となって十字架におかかりになってくださるためでした。実際キリストが罪人の頭と言われて嫌われていた主税人ザーカイの家に泊まったとき、多くの人はザーカイの家に泊まるとはなんと汚らわしいことだと批判しました。また同様に当時罪深い者と後ろ指刺されるような人たちと一緒に食事をすれば、どうしてキリストは主税人や罪人と一緒に食事をするのかと批判されました。つまりイエス・キリストが罪人の一人と数えられたのは罪人と交わられたからです。しかしその時キリストはこう言われました。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。キリストは罪人の一人に数えられることを承知で罪人と交わってくださいました。いや、初めから罪人を招くために来られたのだとさえ言ってくださいました。だから私たちは誰でもイエス・キリストのもとにこの姿のままで行くことができるのです。キリストの温かな懐の中で神の愛と許しを受けることができるのです。キリストが罪人の一人と数えられ、私たちの身代わりとなり犠牲となって刑罰を受けてくださったおかげで、多くの人が正しいものとされ刑罰を免れることになりました。すなわちキリストが罪人の一人と数えられたその瞬間、本当の罪人である私たちは神の子の一人と数えられることになったのです。キリストが罪人の一人となることで、私たちは逆に神の子の一人になったのです。そのように考えたときに本当に恐れ多くなるのです。キリストが罪人の一人と数えられたとき、一体どのような気持ちでそれを受け止められたのでしょうか。そして私たちはキリストの犠牲のおかげで神の子となるとき、一体それをどのような気持ちで受け止めているでしょうか。神の御子が罪人の一人と数えられなければ、私たちは誰一人神の子の一人として数えられることはなかったのです。そのために支払われた尊い犠牲の前に、私たちは本当に言葉を失うばかりです。しかしそこには 私たちに対する責めの言葉は一切なく、ただ神様が私たちを愛しておられるという優しい御声だけが響いてくるのです。キリストはこう言われました。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶのだ。イザヤ書53章の11節で、彼は自らの苦しみの実りを見てそれを知って満足する。この自らの苦しみの実り、一粒の麦が地に落ちて死んで多くの実を結ぶ、このように御言葉はつながっていきます。イエス・キリストはご自分が死ぬことで多くの実を結ぶと言われました。この実とは、私たちが神の子の一人とされていくことに他ならないのです。それはキリスト自ら罪人の一人と数えられ、自ら十字架で犠牲になってくださったとき実現したのです。罪のない方が罪人となられたその瞬間、罪人である私たちが神の子となる。これが福音です。